チーム88レディオ。
八谷先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。宮坂さん、ありがとうございます。そしてラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。早速ですけども、
はい、
まあ、宮坂さんも想像していただきたいですけど、
うん、
毎日の生活習慣の中で一番大切にしているものは何ですか？
一番大切にしていること、
例えば、
うん、
睡眠、
ああ大事、
運動、
それも大事、
入浴、
ああ大事、
趣味の時間
全部大事
大切ですね
大切です。
私の趣味はちなみに今のお仕事なんですね。
そうなんですね、
はい、まあ診療だけじゃなくて、こうやって皆さんの前でお話しさせていただいてるっていうのも、うん、私にとっては好きな時間でもありますね。じゃあ先ほどの中で大切なこと、宮坂さん何を思い浮かべましたか？
私にとって大切なこと、
はい、
やっぱりお食事ですかね。美味しいものを食べるのが、
美味しいもの食べてる時幸せですよね。
好きです、
はいはい、実際に食事と答える方は多いんじゃないでしょうかね、うん、美味しい食事をとることは人々を幸せにして心を満たしてくれます、
はい、
一方で食事の内容もさることながら、食べ物を消化して吸収する消化器官の役割も非常に重要です、
はい、
食事に含まれる栄養素である炭水化物や脂質は体のエネルギー源として、タンパク質は全身の細胞を構成する要素として人間の活動には不可欠ですね。口から入った食べ物は食道、胃、十二指腸を通る過程で消化され、腸で栄養素や水分が吸収されて大便となり肛門から出てきます。今回私がお話しさせていただく腸は、近年研究が進んでおり最も注目されている臓器なんですね。
よく聞きますよね、
はい、
腸にまつわること、
はい、
その腸といってもどんな機能があるのか教えていただけますでしょうか？
はい、実は消化管だけじゃなくて素晴らしい機能3つあるんですね。
ああそうなんですね、
はい、最初にお伝えしてますと、腸に存在する神経回路、
はい、
免疫組織としての腸、う
ん、はい、
無数の腸内細菌の存在です、
うん、
はい、それでは、個別にお話しさせていただきますと、
はい、
腸には脳に次ぐ多くの神経細胞が存在しており、第二の脳とも呼ばれておりますね、
はい、
素晴らしいことに腸は脳からの直接の指令がなくても独立して機能を調節することができます。一方、ストレスを受けた時は脳が自律神経を介して腸に影響を与え、お腹の不調を起こしちゃうこともあるんですね。
そうですね、はい、緊張するとちょっとお腹が痛くなったり、
はい、
あとはまあ下痢をしたり、
そういったことですね、
っていうそういうね、体質とか、はい、そういった状況のことなんでしょうかね。
気持ちの変化もこう影響しちゃうんですね、
はい
はい、逆に腸もあの自律神経のバランスをとり、脳に幸せをもたらす幸せホルモンとして知られるセロトニンの産生に大きく関わっているとも言われているんですね。よくあのテレビ番組で美味しいもの食べながら、
はい、
うん、幸せとか言ってらっしゃる方、
はい、
いらっしゃいますよね。
いらっしゃいますね。
宝石箱やとか、マイウーも一緒だと思うんですよね。
そうですね、
はい、
皆さんあの幸せホルモンセロトニンを、ね、たくさん出されてるってことですか？
はい、たくさん分泌されてますね、はい、それが、腸の一つ目の機能ですね、
はい、
二つ目は免疫細胞としての腸の働きです、
はい、
腸は全身の6割以上の免疫細胞が存在すると言われてるんですね。
そんなにあるんですね、
はい、免疫細胞や腸管粘膜の細胞が抗体や抗生物質を放出して病原菌が入ってきたら戦ってくれますね、
はい、
腸の免疫機能が低下するとその病原体に負けてしまったり、
うんうん、
逆に免疫機能が亢進すると潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患っていうのも引き起こしたりすることが知られております、う
ん、はい、
最後の3つ目は腸内細菌についてです。
腸内細菌、
はい、腸内細菌お聞きになったことありますよね？
あります。
はい、実際何個とか、
ん、何個
多分想像つかないと思いますし
想像
調べるのも難しいと思いますけど、ちょっと予想していただいて。
そうですね、まあ、はい、10個20個とかではないと思うので100億とか。
そうですね、
100億個くらいですかね。
億とかもそういったんですけども、大腸だけでもですね、100兆個
100兆個
くらいあると言われてるんですね。もう無数の腸内細菌が存在して
る
んですよ。
そんなにあるんですか。
ちなみに口の中でも100億個って言われてるんです。
そんなに、はい、そんなにあるんですか。
まあ、比べてみますと数全然違いますが、
桁が違いますね。
は
い、
腸の壁にはですね、まあ、獣毛って聞いたことあると思うんですけども、
ありますね。はい、
そこにびっしりと生息していて、それらがですねお花畑のように見えることから腸内フローラとも言われてますね。
あ、そういう意味で腸内フローラって使っているんですね。
はい、花畑って意味でね、はい、でその腸内細菌は免疫細胞と協力して免疫機能を担うと同時に食べ物も消化して様々な物質を産生して臓器の機能を調節してるってわけなんですね。
そういうことなんですね。はい、消化管、特に今回腸と機能を3つ素晴らしいものを挙げていただきました。
はい、
腸に存在する神経回路、そして免疫組織としての腸、無数の腸内細菌の存在、
はいはい、
知ってるようで意外と知らないことたくさんありますね。
消化だけじゃないんですよ。
そうですね。はい、また自立して動いてるっていうのも、
そうなんです。体のもう一つの第二の脳と言ってましたけど、うん、
はい、
指令をする大切なところでもあるんですね。
へ、
やっぱお腹冷えないようにとか、
あ、
ね、やっぱそういったところに関係するのかもしれないですね。
またその昔の方が言う言葉って理にかなっててすごいですよ ね、
ですよね。はい、
腹巻きとかね。
そうなんですよ、
ね、昔の方の知恵ってすごい、そういうところに生かされてるんですね。
はい、
感覚としてもう皆さん身についてらっしゃるんでしょうかね。
そうですよ ね、
ね、改めて
すごいですよ、ね、
本当すごいです、はい、本当こうやって先生に改めてお話を伺って、
はい、こんな感じで一緒に宮坂さんと、
はい、うん、
そしてラジオをお聞きの皆さんと勉強して、ね、身近なものに、
はい、
ね、結びつけると理解しやすいですよね。
そうですね、
はい、
この番組を聞いて皆さんのセロトニンが増えればいいななんて、
はい、いいと思いますね。
はい、
はい、
思っています。
はい、
ありがとうございました。はい、さあ本日はですね、八谷病院八谷博之先生に消化管についてお話を伺いました。八谷先生、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。